主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。キリストに賛美。まあ、今日の福音書はイエス様がこの宣教活動をこの始められた時のこの箇所です。この洗礼者ヨハネが捕らえられて、そしてカファルナウムから彼はこのガリラヤ湖畔のカファルナウムの町から宣教活動をまあ始めるわけですね。その時のイエス様のまあ第一声が、悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉からイエス様は活動を始める。まあ天の国ともまあ神の国ともまあ言われる神様のこの恵みそのものですね、それがこの近づいているというですね、それはイエス様と共に近づいているということを、このイエス様は語られています。この神の国がこの近づいていると、私たち一人一人に、まあ、それはよくなんていうんですかね、この思い起こすべきことじゃないかなというふうに思います。いいものが近づいてくると、まあ、大体大きな喜びで、まあ、小学校の時とかこの遠足の前の日ぐらいが一番嬉しいというか、この近づきつつある時のこの期待感とか、まあ、喜びとかですね、まあ、そういうこの良いものが私たちに近づいている時に、私たちの心はこの喜びにあふれるということ、まあ、そのことはやはり思い起こしましょう。私たち一人一人にこの神の国の恵み、神の愛、神の憐れみ、心の平安が、まあ、いつも、まあ、今日もですね、私たちに、まあ、近づいているということ、まあ、それをですねしっかりと味わいたいと思います。神様の良いものがいつも私たちに近づいて、神様が私たちに与えようとしておられるというですね、その恵みがあるということですね。まあ、私たちはしばしばそのそうでないものも確かに私たちにいっぱい、まあ、近づきつつあるというですね、まあ、日常のさまざまな思い煩いとか生活上の苦労とか、まあ、そういうのも確かに私たちにいつも近づいているものでしょう。でもそういうものだけに私たちが振り回されてしまうと、心の平安を失ったり、自分の歩むべき道が分からなくなるということはあると思いますけれども、そういう時にこそ神様の恵みそのものが私たちに近づいているということ、まあ、それをですね心がけたいと思います。実際さまざまなものが私たちにこの、まあ、近づいてきているということもまあ、認めなきゃならない、まあ、1月の17日だったか、アントニオの、まあ、祝日があるんです、あったんですが、アントニオというのは、まあ、アントニオとかアントニウスとかっていうんですが、このローマ帝国の中でキリスト教が公認されてですね、みんなクリスチャンになった後、まあ、彼は本当のなんていうんですかね、キリストの生き方を求めるために砂漠でこの暮らし出すんですよね。でこのアントニウスが砂漠で暮らし出したところから、まあ、今の修道生活の まあ、起こりというか、まあ、一番最初の人だと言われてるんですが、まあ、日常の街中で暮らしてると私たちもさまざまな刺激がいっぱいあってですね、この神様の近づきというよりは、まあ、テレビを見ててもネット見ててもこう私たちの何て言うんですかね、こう欲望をそそったり気持ちをそらすようなさまざまなものが私たちにいつも近づいてるわけですけれども、まあ、アントニオはそれを避けてですね、この砂漠に住んでそのこの世間的なこのものから遮断してですね、この神様の導きだけに従おうと思って、まあ、行くわけですが、でも砂漠でアントニオが直面しなきゃならなかったものは何かと言ったら、この悪魔の誘惑なんですよね。結局物理的に離れたからそういう悪いものが近づかないかと言ったら、実はそんなことが全くなくてですね、砂漠の中で、まあ、彼はさまざまな誘惑に結局悩まされることになる。結局私たちの心の中にこのそういうものをこう引き寄せるものがやっぱりあるんでしょう。まあそれアントニオはそれと戦って、まあ、心の平安を得たということなんですが、まあその後あの西洋絵画の中でアントニウスの誘惑というのは一つのテーマになってですね、もういっぱい絵があるんですが、あのもう極端になってきたらですね、画面の中でアントニウスがおじいさんで右下にちょっとだけ書いてあって、あと画面いっぱい誘惑が書いてあるんですよね。さまざまな誘惑が山のように絵の中にいっぱい書いてあって、でアントニウスほんとちょっとだけで、結局画家はアントニウスの生成を描きたかったんじゃなくて誘惑を描きたかったんだろうなっていうぐらい、この画面いっぱいに誘惑が書いてある絵がもう何枚も残されてるんですが、結局私たちはついついこの何に心を惹かれるかといったら、神様の訪れに、神様が国が近づいていることよりも、この誘惑とかなんかキラキラしたものとか、まあ、そういうものに私たちの方が、まあ、もっとなんかこう引きずられやすいということの一つの象徴でしょう。まあ、画家もですね、おじいさんのアントニウス描くよりも誘惑描く方がよく楽しかったんだろうと思いますけれどもね、この、まあ、そういうのを見てると私たちが何が必要なのか、これは今日のイエス様の言葉なんですよね。悔い改めよっていうですね、悔い改めよ、天の国が近づいた。やはりさまざまなものが私たちに近づいているので、悔い改めの気持ちがなければならない。悔い改める、まあ心を向き変える、私たちは必ず神の国の近づきに自分の心を合わせていかなければ、いろんなものにとらわれたり、まあ何か世間の何か、そういうものも私たちにも日々近づいてきて、そういうものに心が邪魔されてるわけですよね。でもそこに自分の心を合わせてしまうならば、この心の平安を失ってしまう、そういうものに私たちが引きずられてしまうということがあるでしょう。なかなか神の国の近づきというのは、まあはっきりとこのピカピカする形でやってくるってことは、まあ、ないかもしれない。もっとひっそりとしたものであって、神様の恵みというのは、神の愛というのは隠された形で私たちのところに来てるか来てないか、まあ、分からないような時もありますけれども、でも確実に神の国が近づいてるとイエス様がおっしゃってるわけですから、それを見出してそれに応えていく、まあ、それをするならば私たちは心の平安と神の愛を生きていくことが、まあ、できるのではないかと思いますね。近づいているものを拒否することもできるし、受け取ることもできるわけですから、神様のものでないこの世的なものを私たちは、それが近づいていた時に拒否をすれば、それを受け取らなければ振り回されないわけですよね。そして本当に神様の呼びかけ、私たちを解放してくださる心の平安と深い心の慰め、それも私たちの方にいつも近づいてきていますから、それを私たちが気づき、そしてそれを選びですね、その恵みを生きていくことができるように祈りましょう。まあ、この1週間 この神の国の訪れ、まあ、そこに自分の気持ちを合わせて、それに私たちがその恵みを見出し、その恵みをしっかり生きていけるようにですね、神様に恵みを願いたいと思います。